ただいまより、主の年2023年11月5日の昇天者記念礼拝を執り行います。招きの御言葉、ご起立ください。主をたたえよ、日々私たちを担い救われる神を。この神は私たちの神、救いの御業の神、主、死から解き放つ神。賛美歌66番を賛美します。 詩編講読、詩編第23編、講読詩編の29ページになります。私が上の段を読みますので、皆様は一段下がった箇所と、そして太字の箇所をお読みください。詩編第23編、賛歌ダビデの詩。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の腹に休ませ、魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。あなたが私と共にいてくださる。私を苦しめる者を前にしても、私の頭に香油を注ぎ、命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこに留まるであろう。ご一緒に、主イエス・キリストが私どもにお教えくださいました主の祈りを祈ります。主の祈りは水色の修法に印刷されてあります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。ご着席ください。聖書を朗読します。ヘブライ人への手紙第12章1節2節を朗読します。新約聖書の416ページになります。ヘブライ人への手紙第12章1節2節。こういうわけで、私たちもまた、このようにおびただしい証人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者、また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスは、ご自身の前にある喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、この聖日にあなたが私ども一人一人をこの教会へと呼び集めてくださり、共にあなたを礼拝することができます恵みを感謝をいたします。どうぞこの時、私ども、霊と真理をもってあなたを礼拝することができますように。どうぞこの礼拝において、あなたの聖なる皆が賛美され、あなたのご栄光が豊かに表されますように。そしてどうぞ、あなたが私ども一人一人の魂に自ら語りかけてくださり、 信仰をお与えください。この礼拝に奉仕をします一人一人をあなたが強めてください。特に本日は聖典社記念礼拝として礼拝を捧げています。私どもの交わりの中に、愛する家族をあなたの身元へと送り、また愛する友を送り、愛する信仰の兄弟姉妹を身元に送りました一人一人がおりますことを覚えます。どうぞその嘆き、悲しみをあなたが癒してください。そしてどうぞ神の国、天の御国において再び愛する者と出会うことができる、その希望のうちに歩ませてください。そしてどうぞ私どもの信仰の先達の思いを確かに受け取り、共にその信仰を携えて歩んでいくことができますように力を与えてください。主よ、教会の交わりを覚えて祈ります。キリストの体の一枝とされた一人一人が主に倣って歩むことができますように、どうぞ一人一人にあなたの霊を、聖霊を豊かに注いでください。幼い者から年老いた者まで、また病の中にある者、体調を崩している者、悩みの中にある者、不安の中にある者、今日この礼拝に共に出席することができないでいる者、どうぞ一人一人をあなたが慰め、励まし、支えてくださいますように。そして、あなたを礼拝した後に使わされてゆく、それぞれの場所において、あなたの御旨を行って歩んでいくことができますように力を与えてください。また、今この時、日本中において、世界中で行われます、主の日の礼拝をあなたが豊かに祝福してください。主よ、この地上において、戦争、紛争が止まず、また様々な病が起こり、また災害が起こっています。様々な混乱がこの地上を襲っています。どうぞあなたの憐れみによって、地上にあえぐ一人一人を助け出してください。苦しんでいる者、悲しんでいる者、またその一人一人に手を差し伸べようとする者を、あなたが慰め、励まし、強めてくださいますように。どうぞ、この地上に、あなたにある平和を与えてください。また、主よ、私どもの教会が置かれているこの地に住む一人一人の歩みの上に、あなたの導きを与えてください。そして、また、私どもの教会が置かれている聖学院大学、聖学院緑幼稚園の働きを豊かに祝福し、集う一人一人をあなたが導いてください。これより御言葉に預かろうとしております。語る口をあなたが強めてください。聞く私ども一人一人の耳をあなたが開いてください。見舞いに集う私ども一人一人をあなたの御言葉にふさわしいものへと変えてくださいますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌第2編167番を賛美します。ご起立ください。 賛美歌第2編は合本の後ろの方になります。ご着席ください。礼拝堂内、冷房が効いております。今朝、主衛さんのところに冷房を効いていただくようにお願いをしたんですけれども、それができないということでありますので、寒いと思われます方、どうぞお気になさらずにお召し物ございましたら、上に羽織っていただければと思います。本日のメッセージは、忍耐強く走り抜こうです。私が以前に住んでいました秋田では、毎年8月の初めに秋田竿燈まつりというお祭りが行われます。東北三大祭りの一つですので、もしかしたらご存知の方もいらっしゃるかと思います。竿燈というのは竹竿を組んだものに提灯を吊るして稲穂に見立てた、そういうものです。ちょうどバイオリンを習う人が 子供用の小さいサイズから始めて、だんだんと大きい楽器を手にしていくように、竿燈にもいろいろなサイズがあります。小学校の低学年以下の子供たちが持つ、洋和歌と呼ばれるものですね。高さが5メートルの竿になります。重さは5キロです。提灯の数は24個。そして、中学生、高校生が持つのが、小和歌と呼ばれるもので、長さが少し長くなって7メートル、重さは15キロ、提灯の数は24個です。そしてもう少し大きいのが中和歌と呼ばれて、長さが9メートル、重さ30キロ、提灯の数はもっと増えて46個になります。一番大きい大人用の竿燈が大和歌と呼ばれるものですけれども、長さはなんと12メートル、重さは50キロにも及びます。そして提灯の数は46個です。これらの竿燈を手のひらとかおでことか、そして肩とか腰の骨のところに、乗っけてですね、演技をするということになります。それが、秋田の駅前の大通りにものすごい数並んでいくというのが竿燈祭りと呼ばれるお祭りです。4日続くお祭りの最終日にもなりますと、外ですね、竿燈の竿をですね、継ぎ足し用のものを重ねていって、どんどんどんどん高くなっていきます。きっとですね、このパイプオルガンのパイプよりももっともっと高いですね、竿がですね、掲げていくということになります。やがて、その重さに耐えかねて、竿がバリバリと音を立てて、崩れてきて、そして見ているこちらの方にも倒れてくるというですね、それはそれでとても迫力のあるお祭りです。ですけれども、私は秋田にいた頃ですね、ちょっと冷めた見方をしていまして、秋田の竿燈というのは青森のねぶたと比べると地味なお祭りだなと思っていました。青森のねぶたは一つ一つ迫力がある巨大な山車になっているんですけども、竿燈というのはですね、一つ一つを見ると、単なる提灯なんですね。確かにそれがこう組み合わされて集まって稲穂のように見えてとても綺麗だとは思うんですけれども、でも冷静に考えるとただの提灯なんですね。一人一人の演技はそれを手のひらに乗せるか、肩とか額とか腰に乗せるという違いはあっても、要するに、竿を持っているということです。秋田に行った時に、そのように少し冷めた見方をしながら、竿燈祭りを見ていました。すると、途中で演技をしている知り合いの子供たちに会ったりとか、太鼓を叩いている知り合いのお母さんたちに出会います。みんな本当に真剣そのもので楽しそうに演技をして演奏していました。その姿と比べると自分は客観的に一歩引いて見ていたんです。このお祭りは綺麗かもしれないけど、提灯を竿にぶら下げて支えているだけだよな、と一歩引いて客観的に分析している自分がいました。でもそれに対して、子どもたちやお母さんたちは真剣そのものです。とても楽しそうに演技をして演奏していたんです。私は考えました。真剣に演じている子どもたちやお母さんたちと、冷めた目で見ている自分と、一体何が違うんだろうかと思いました。そしてこう考えたんです。この違いというのは、出来事の中に入って演じているのか、それとも外に立って傍観しているだけなのか、この違いなんだと思いました。きっと秋田で生まれ育った子どもたちは、小さい頃から洋和歌という小さな竿燈を持ち上げて、 成長するに従って小和歌中和歌と持ち上げ、やがてあの巨大なオルガンのパイプよりももっともっと大きいですね、竿燈を持ち上げられるようになるんです。一番大きなもので50キロですけれども、それを頭で理解することと実際に持ち上げて体感することとでは、きっとそこで繰り広げられる世界が違うのだと思うんです。観覧席から見て、外側から見て、ああ綺麗だなというだけの世界、あるいは客観的に提灯をぶら下げた竿に過ぎないと見ているだけの世界と、実際に舞台の中に入ってそこに立って演ずる人が体感している世界とは全くの違いがあります。そして竿燈の本当の感動というものは、外から傍観している人よりも中で演じている人の方が本当の意味での感動を知っている。きっと竿燈祭りというのはそんなお祭りなのではないかと考えるようになりました。そしてこんなふうにも思いました。それは同じ外から見ているにしても二通りの見方があると思いました。私のようにその舞台に一度も立ったことがない人が外から眺めているということと、かつてその舞台の中で演じた経験がある人が外から見るというのとでは、やはり違いがあるのではないかと思いました。小さい頃から舞台の中で演じ、そして年齢を重ねて次の若者にバトンタッチして、今は外から見守っている。きっとその人たちはその竿燈の感動を外にいながらも本当の意味で理解できる人たちなのだと思うんです。そして小さい頃から中に入って演じていた人たちが、やがて年を重ねておじいちゃんおばあちゃんになって外から見守ってくれている。そのことは中で演技をしている人たちにとってとても大きな励ましになるのではないかと思いました。私は竿燈というお祭りを見ながらそんなことを考えたことがあったんですけれども、それは信仰の事柄でも同じではないかと思うんです。先ほどお読みしました聖書の箇所12章の一節には次のような言葉が記されてありました。私たちもまたこのようにおびただしい商人の群れに囲まれているというのです。私たちというのは中に入っている人たちです。それはもっと言うと神様の救いのご計画の中に入っている人々のことです。ちょうどあの竿燈の舞台のただ中に入って演技や演奏をするように、神様の救いの歴史というその舞台の中で神様から与えられた使命と役割とを果たしていく人たちのことです。竿燈祭りの本当の意味での感動が中に入っている人たちにしか理解できないのと同じように、あるいは外に立ってただ傍観しているだけの人たちには本当の意味での感動が味わうことができないのと同じように、信仰の本当の意味での感動も神様の救いの舞台、そのご計画の中に入ってみなければ本当の意味で味わうことができないのではないでしょうか。スポーツにもそんな側面があると思います。例えば泳ぐということを覚えるときに、 水の中に入ることなしに、いくら陸の上から頭だけで考えてみても、泳ぐということはできません。泳ぐためには、まず水の中に入って行かなければなりません。そして水の中に入って初めて泳ぐということがどういうことなのかということを感動を持って体験していくことができます。スポーツを見るときも同じだと思います。自分でプレーすることができないのに批判をする人がいたりします。評論したりする人がいます。外に行って自分は安全な場所に身を置いていて批判されないで済む場所にいて評価をしている人がいます。もしかしたら信仰の事柄も同じであるかもしれません。大切なことは中に入るということです。外にいて、自分は安全な場所にいて、批判されないで済む場所に身を置いて傍観するのではありません。神様のご計画というそのフィールドに上がっていって、神様から与えられた役割をプレイするということが大切なんです。そしてもしもその時に、かつて中に入った経験、プレイしたことがある人が、外から的確なアドバイスをしてくれるのだとすれば、それは何にも増して大きな励ましとなるに違いありません。竿燈の舞台に立ったことがあるおじいちゃんおばあちゃんが、今外で見守ってくれている。それが大きな励ましとなるのと同じです。このことは、私たちが今捧げている礼拝も同じだと思うんです。今この時、礼拝に出席をしている、礼拝を捧げている、それは中に入るということです。私たちはそれぞれに人生の重荷や課題を背負ってこの礼拝に出席していることだと思います。それは50キロの竿燈を支えるなどという日ではありません。私たちはそれぞれに自分自身、そして家族や子供、仕事に対する責任、将来の進路をどのようにすべきか、いろいろな重荷を負っています。重い責任や課題を背負っています。でも、神様のご計画という舞台の中に入って、それらを背負っていくときに、きっと今までとは違った世界が見えてくるはずなのです。50キロの重荷を持つということは大変辛く苦しいことです。けれども、あの秋田の竿燈の舞台の中では、その同じ50キロの重荷を演じている人たちは掲げることができているんです。もっと言うと、喜びながらその重い荷物を手の上に、額の上に、肩の上に、腰の上に掲げることができているんです。どうしてでしょうか？それは、竿燈というその舞台の中で、重荷を負うことの意味が分かっているからだと思うんです。私たちは意味のわからない重荷を、苦難を背負っていくことは難しいです。けれども、その重荷を背負うことの意味がわかるならば、私たちはそれを喜びを持って背負い、担い、いや、掲げていくことができるのです。 それだけではありません。私たちはこのようにおびただしい証人の群れに囲まれているのです。今この礼拝堂の前に掲げられているお一人お一人の写真があります。そのお写真は神様の救いのご計画の中に入れられて、神様の御旨のために用いられた一人一人のお姿です。おびただしい証人の群れについては11章の4節を見ますと、カインとアベルから始まっています。そのお父さんお母さんはアダムとエバですから、神様が人を作り出してから今に至るまでということです。その神様の救いの歴史の中に入っていった、入れられていった人々がいるんです。その一人人々の中に今日ここにお写真が掲げられたお一人一人がいらっしゃる。このようにおびただしい証人の群れに囲まれて、私たちは今礼拝を捧げているのです。今日お読みした箇所の少し前の11章の39節を見ると、次のように記されています。ところでこの人たちはすべてその信仰のゆえに神に認められながらも約束されたものを手に入れませんでしたと記されています。この人たちというのは旧約の時代に生きた信仰者たちのことです。どのような苦難の中にあっても神様の救いの約束を信じて歩むことができた人たちのことです。けれどもその人たちは約束されたものを手に入れませんでしたというのです。礼拝堂にパイプオルガンが設置されて、私たちの礼拝の総額に用いられ始めました。先日学校法人聖学院のオルガン奉献式の時に菊池先生がこのようなことをお話ししてくださいました。このチャペル礼拝堂の建設のための委員会が作られたのは今から30年前の1993年なのだそうです。その時にすでにオルガン設置のことが話し合われていたのだそうです。ですからこのオルガンの設置をもってチャペル礼拝堂は本当の意味で完成をしたと言えるのだと、そう言われました。そしてまたこの30年の間にオルガンの設置を待ち望みつつもその完成を見ることができなかった方々もいらっしゃった。そして聖書の中の一節、一人が種をまき別の人が刈り入れるという御言葉を引用して、種をまく人も刈る人も共に喜ぶのであるということをお話ししてくださいました。人はもしかしたら自分が生きている間に自分の夢が叶わない、自分がやってきた仕事が完成しないということを知ったとするならば、もしかしたら失望してしまうことがあるのかもしれません。けれども聖書に登場する信仰者たちは、そして私たちはそうではないのです。自分の夢がたとえ叶わなかったとしても、やってきた仕事が完成しないと分かったとしても、私たちは失望することはありません。なぜか、 それは自分の人生の長さを超えた神様の救いのご計画があるということを知っているからです。一体なぜ聖書に登場する信仰者たちが自分の人生の長さを超えた出来事のために、もっと言うと自分が死んだ後のことのために祈ることができたのでしょうか。そしてまた私たちはどうしたら同じように祈ることができるのでしょうか。それは自分の人生が終わった後も変わることなく生きて働いておられる神様がおられるということを信じているからです。時代が変わってしまうものではなくて、変わることがないお方を知って、そのお方に心から信頼することができるときに、私たちは自分の人生の長さを超えた、私たちがまだ見ぬ次の世代のために祈り、奉仕し、仕えていくことができるのです。